天にいます主イエスキリストの、また私たちの父なる神様、私たちの名前ではなく、あなたの皆が、あなたの皆だけが高らかに賛美され褒めたたえられますように。その賛美の歌声が全地に広がり、そして世界中の人たちがクワイアに加わり、聖歌隊に加わり、あなたを高らかに賛美することができますように。そしてすべての栄光を主にお返しすることができますように。神のものは神に、そして私たち自身を主の前に生きた供え物としてお捧げできますように。そのために主よ、もう一度あなたが私たちに何をしてくださったのか、私たちのいかなることにも先立って主がまず私たちを愛してくださったこと、主がまず私たちのために献身して全てを、全ての良きもので私たちを愛してくださったこと、そのことを今日も味わわせてください。そして神様、世の中の家族と呼ばれているものは本当に多く傷んで、また壊れかけています。主がどうか憐れんでくださり、夫と妻の関係において聖書が何を教えているのか、そのことを覚えながら、結婚が決して人生の墓場となることなく、そしてその昔が一番良かったというようなことでもなく、その日その日、新しい一日一日が一番素敵な最高の日となっていくことができますように、そのように歩むために聖書が何を教えているのか、そのことをもう一度改めて聞くことができますように、聞く耳を与えてください。悟りに早い、またそれを実践する、適用するに至る、そんな信仰を与えてください。小さなものが語りますが、このものを御手に握って清めてお持ちくださること、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は敬愛するギデオンの巨大姉妹も来てくださって、本当に感謝いたします。聖書がなければ全てが始まらないんですけれども、私もお友達に一番最初にもらったのはギデオンの聖書でした。これを読んでみたらと勧められて、新約聖書の中で、新約聖書で日本語と英語の大訳のものが見てですね、で、そして何か困った時に、落ち込んだ時に読んだらいい本とかですね、そこ書いてあるところがあったりしてですね、あ、そうかそうかと初めて聖書に触れた中で、いろんな導きが与えられてまいりました。聖書とは違うのですが、一冊の本をまず今日ご紹介したいと思います。ジョン・ドレッシャーさんという人の書いた本なんですけども、もし、あ、これね、英語で読むと英語の方はもう本当にそのまま伝わると思います。 If I were starting my family again、 もし私が家族をやり直すことができたとしたら、特に父親としてもう一度結婚をやり直して家族をやり直すことができたとしたら、何を一番大切に、何に優先順位をつけてやり直したいと願うのか、そのことが書かれている本なんです。10章ありますけれども、一番最初に出てくるのが妻をもっと愛すること、ちょっとそこだけ紹介したいと思いますが、ですね、第1章、妻をもっと愛すること、もし私が父親をやり直せるなら、私は子供の母親である妻をもっと愛したいと思う。私は自分が妻を愛していることを子供たちに臆することなく示したい。とかく私たちは家庭生活の中で互いに愛情を表現し合うことを怠け、退屈で無愛想で、いつしか家族としての愛おしさを失ってしまう。ある時私は大勢の両親の前で講演をした。一人の父親が、今夜の講演の中で先生は、父親が子供にできる最善のことは子供の母親を愛することであるとおっしゃったと理解しておりますが、それでいいでしょうかと質問した。私は、その通りです。そして母親が子供にできる最善のこと、一番良いことは子供の父親を愛することですと答えた。両親が互いに愛し合っていることを子供が知っているとき、子供は他の何者をもってしても得られない安心感、安定感、また人生の尊さを感じることができる。 また他のどんな手段でも実現できない喜びを、その愛し合う両親の関係の中で感じ取る。両親が互いに愛し合っているのを知っている子供には、神様の愛がどうとか、男と女がいることなどの意味など説明する必要はない。父と母が愛を込めて微笑みを交わすとき、子供は微笑み返し、また自分の周りの人々に微笑みかけることができるようになる。父母の愛が自分の上に惜しみなく注がれていることを感じている子供は、将来その子の出会うすべての人間関係の中で真実の愛を見分けていくことができるようになる。
いろんなことが書かれていきますが、その音たちへのメッセージを今日も聖書から見ていきたいと思っております。先週から特に教会で結婚式を持つことのできることを覚えながら、先週は妻たちへのメッセージということで、少し前のところを見ました。頭であるご主人に従うようにというようなメッセージがありました。しかしその倍以上の紙面を割いて書かれているのがこの夫たちへのメッセージです。もう一度改めてエペソの5章25節から30節、開いて確認していきたいと思いますが、そこにはまさに神様が私たちを男と女にデザインなさり、そして結婚というものをデザインなさり、その中でその二人がどのような役割で、どのような目的でデザインされているのか、その役割分担が、今度は夫の方に、向けられてきます。5章25節から読みますが、まず夫たちよという言葉から、語られています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。これが夫たちへのメッセージです。もう簡単に一言で言うと、夫たちよ、イエス様のように命がけで奥さんも愛しなさいと言われています。命がけで本当に自分の全てを捧げて奥さんを愛するように、それが夫の使命なんだ、役割なんだ、それがご主人たる者が、に対して、聖書が教えている内容であります。しかしそりゃちょっと難しいんじゃないでしょうか。いくらなんでもイエス様のように全てを捧げて愛するなんて、初めの頃はいいかもしれませんけど、だんだんとお互いにその自分でさえも見たくないような弱さとか醜さとか、そういう自分勝手さを見てしまった時に、そのように愛するのは非常に難しいことだと思います。実際人間の力では、人間のちっぽけな愛では無理だと思います。インパスブル、無理です、不可能です。いくら人間が頑張って頑張って努力したところで、たかが知れております。ですから僕の場合、あなたは私の幻を愛したんですね、さようなら、可愛い子供がいるのにさようならと引き裂かれていく家庭があまりにも多い。特にこの関東地方に来ても私悲しいんです。本当にどれだけ多くの教会に来られる皆さんの中で、お父さんとお母さんが仲良くしている家庭があるでしょうか。一つ屋根の下にいても喧嘩ばっかり、もしくはもう別れてどちらかがいない、引き裂かれた中で子供はものすごい傷を負って、ずっとそれで引きずって生きています。下手をするとクリスチャン同士で結婚したにもかかわらず裁判沙汰になる、魔が差したとか言いながらですね、いろんなことで愚かなことをやってしまう。ですから改めて、なぜキリストが教会のためにご自身を捧げられたのか、教会というのは私たちのことですけども、なぜキリストが私たち一人一人のためにご自身を十字架の上で捧げられたのか、そのことを覚えていきたいと思うのです。3つの目的をパウロはここで語っていました。26節からのところに、そのキリストがそうされた理由を記しています。キリストが私たちを愛し、私たちのために ご自身を捧げられたその理由です。何を思い描き、何を期待しながら、どういう目的を持って、どういう理由でイエス様がそこまで私たちを愛してくださっているのか。まず一つ目は、私たちを清めて聖なるものとするためということが言われます。二つ目は、私たちを聖なるものとしただけでなくて、傷のないものにして、シミやシワやそのようなものの何一つない美しい花嫁のように養い育てて、そしてやがてヒノキ舞台に立たせるためです。3番目に、私たち自身がイエス様の体の一部分だから、だからキリストはご自分の体をいたわり養い育てる、そこに命をかけて当然ということが言われていきます。順番に見ていきましょう。まず一つ目、私たちを清めて聖なるものとするためにキリストはご自身を私たちのために捧げられたということです。26節、キリストがそうされたのは、その理由は、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、これが一つ目の理由です。教会を、私たちを清めて聖なるものとするためにキリストはそうされた。それは何を意味しているでしょうか。それはどのような時にキリストが私たちを呼んでくださったのか、愛し始めてくださったのか、招いてくださったのか、そのことを表しています。私たちを清めて聖なるものとするためにと書かれています。ということは、私たちはもともと清くない、聖なるものとはとても言えない存在であったということではないでしょうか。私たちが清くて美しくて正しくて愛されるにふさわしいから、キリストは私たちを愛されたんでしょうか。それではありません。私たちは汚れていたのです。私たちは聖とは正反対の、どこまでも真っ黒クロスケのような、いや、もう本当に真っ赤な罪にまみれたものでありました。しかし、そんなふさわしくない私たちを清めて聖なるものとするために、キリストはご自身を、そんな美しくないもののために、醜いアヒルの子のようなもののために、キリストはそんな私たちを清めて聖なるものとするためにご自身を捧げられたのだと聖書は語っています。二つ目の理由、27節です。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ここには私たちの将来の姿が先取りして語られています。結婚式当日も美しいかもしれません。でもやがてその信仰が完成に至るとき、その時にこそ一番美しいのです。この前ちょっとなんか言ってましたけど、結婚式、誰かの結婚式の写真が出てきてですね、それで見てて、この時が一番美しかったんですねみたいなこと言ってるんです。いや、そうじゃないでしょう。将来この約束を見てください。今はまだシミやシワがあるかもしれない。ドモホルンなんとかつけても無理かもしれない。シミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を、それは私たちの将来の姿なんです。キリストは私たちを、もういわばシミやシワだらけの、もうアバターもエクバかもしれませんが、もうそういうなんか美しくない時に、日焼けして真っ黒かったかもしれません。いろんな形で美しくなかったでしょう。でもそういう美しくないものをあえて選んで招いてプロポーズしてくださって、私と結婚してほしい、私と一緒に人生をこれから歩んでほしい、永遠を私と一緒に過ごしてほしい、私だけを愛してほしいとキリストはプロポーズしてくださったんです。その愛は私たちをやがて本当に美しいものに変えるのです。 人は愛された時にだけ美しくなれます。でも愛されなかったらどんどん醜くなっていきます。奥さんがもしくは美しくないとすれば、それは旦那さんにかなりの原因があるかもしれません。だって結婚した時に本当にこの人と結婚したいっていう方だったんでしょ。それだけ美しかったわけですよね。でもそれが限りが見える、それはもしかしたらお互いの喧嘩両成敗ではありませんが、どちらにもいろんな意味で相手を高め合うというよりはですね、相手を引きずり落とすみたいな、お互いになんかですね悪いところばっかり荒探しをしてですね、足の引きずり合いをして美しくなくなっている可能性もありましょう。しかしキリストはそんなシミやシワだらけの私たちを、シミやシワやそのようなものの何一つない、どんなお化粧品をつけても絶対に無理というその美しさに、清い傷のない本当に美しいビューティフルと言える私たちにしてくださって、永遠のヒノキ舞台に入れてくださる。私たちを清く傷のないものとして立たせるためにこそ、キリストはご自身をあなたのために捧げられたというのです。決して今のままのあなたでいてほしくないのです。美しいあなたになってほしいんです。3つ目の理由、なぜキリストが私たちのために全てを捧げてくださったのか、献身してくださったのか、それは私たちがキリストの体の一部分だからです。キリストが頭であり、私たちはキリストの体なのです。自分の体であればいたわるでしょう。例えば自分の中がですね、グググググググググッと鳴り始める、あ、よしお腹空いたか、よしよし食べようなと言ってですね、あの美味しいものを食べますよね。あ、喉乾いた、干からびそうだ、よしよし水を飲ませてあげるからな、ということで、私たちはいつも四六時中自分の体をいたわっているではありませんか。寒い寒い、風邪ひくかもしれないから服着なさい、暑い暑い、このままいたらもう脱水症状になるから服脱ぎなさい、そっち行っちゃ危険だからそこで止まらなきゃいけないんだよ、左右確認してから前に出なきゃやばいよ。私たちの頭は自分の体を守るためにいつも命令しています。それは私たちが自分の体をいたわっているのと同じなのです。キリストの体の部分だからこそ、キリストは自分の体として、自分の体のように私たちをいたわり、養い、育てていてくださるのです。それはつまりもうすでにキリストの体の一部にされている、そのような祝福に預かっているということです。聖霊はそのためにこそ私たちの体の中に住んでいてくださいます。もはや私たちの体は自分自身のものではなく神のものなのです。聖なる神の霊が宿るべき場所、そしてそれは内側から私たちを新しくきれいにして、美しくして、インナービューティー、内側からきれいにされたものは外ににじみ出てくるのです。28節からのところに3番目の理由のことが記されています。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているんだよ。誰も自分の身を憎んだ者はいないでしょう。もう足なんか嫌だ、足なんか切り捨ててしまうなんて言いますか。その人、糖尿病になった人もですね、自分の足切りたくないっていうことで一生懸命頑張るでしょう。誰か自分の体を憎んでいる人がいますか。やっぱり自分可愛いじゃないですか。病気になったらもう何とかしてその病気を治したいと思うじゃないですか。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこの自分の体を養い育てているじゃありませんか。そのためにこそ食べたり飲んだり適度な運動をしたりするではありませんか。それはキリストが教会をそうされたのと同じだというのです。まさにキリストはご自身の体のように ご自身の体として私たちのためにすべてをかけて、すべてのために四六時中心を配って、そのために献身してくださっているんです。この体は、頭は、頭がですね、ちょっと本日休業です。ちょっといろんなああだこうだ言わないでくださいって言ってですね、全部神経細胞をシャットアウトしたらどうなりますか。心臓止まるでしょう。はい、ストップ。胃腸も全部ストップ。新陳代謝全部ストップ。体温全部低下。そしてそれがすぐ続く、しばらく続くと速やかにお亡くなりになっていくでしょう。熱いものを飲もうとして、熱い熱い、私猫舌っていう時にすぐにこう話すことができるのも脳がすぐ命じてくれてるからですね。熱いものをそのまま飲み干したらどうなりますか。うわーちちちちちって、もう気管から食道から胃から全部やけどしますよ。でも体を守るために命がけで脳はいつも命じているんです。反射的にダメだこれ飲んじゃダメだ、熱すぎるよ。キリストが私たちを愛し、私たちのためにご自身を捧げれたように、妻を愛することができるようにと聖書は語っています。キリストはあなたにおっしゃっているのです。私は心からあなたを愛しています。本気です。遊びではありません。あなたのためなら死んでもいいのです。命を懸けても惜しくありません。誰でもいいというわけではない。あなたでなければダメなんだ。あなたを幸せにしたい。あなたを守りたい。世の終わりまでいつも一緒にいたい。だからあなたも真剣になって考えて決断してほしい。私と結婚してくださいませんか。私の花嫁になってくれませんか。私だけを愛してくれませんか。私と一緒に残された人生を歩んでくださいませんか。私と一緒に永遠を。最後にイエス様自身がおっしゃったことの言葉を考えてみたいと思うんです。それは使徒の働きの20章の35節の御言葉です。有名な言葉ですから、でも聖書のどこに書いてあったかなとよくわからない方もいらっしゃるので、ちょっとそこだけ聖書を開いて印などをつけていただけておると感謝です。使徒の働きの20章の35節、20章の35節を見ますと、パウロが、ある時に旅の途中で、決別説教というか告別説教のような、この別れをしていく時にある人たちに語った中での言葉が記されています。これ使徒の働きの20章の35節です。お読みいたします。このようにロークして弱いものを助けなければならないこと。そうですね、頭は、いや体全体は弱い部分をいたわり続けているのです。ロークして弱いものを助けなければならない。強いものは助ける必要がない。でもその次ですね、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。イエス様ご自身が受けるよりも与える方が幸いなんだよ、幸せなんだよと、そうおっしゃった。実はこの御言葉は福音書の中にはどこにも出てこないのです。この使徒の働きの中にだけパウロの引用した言葉として出てきます。でもイエス様自身の言葉として、受けるよりも与える方が幸せなんだよというのです。これは私たちのこの世的な価値観から、自己中心な私たちから考えると全然正反対のことではないでしょう。私たちはこう考えるのです。受ける方が与える方よりも幸いだ、もったいない、なぜ私のものを誰かにあげなきゃいけないのか。ギブアンドテイクという言葉がありますけど、まさにその ギブ、与えるということとテイク、受けるということと、それことがどちらが幸せかということがまさに言われています。お互い様だからということでですね、情けは人のためならず、その本当の意味はですね、巡り巡って情けが自分のところに来るから、それにそのためにこそですね、与えておいた方がいいよみたいなことも言われたりしています。しかしここで主イエスが言っているのはそういうことではないと思います。受けるよりも与える方が幸いだ、それは後から得するからとかって、そういうことではないと思うんです。そういう下心のようなことではないんです。でも世の中の私たちは受けることばっかりを手に考えていませんでしょうか。受ける、手に入れる、力ずくでも騙し取る、奪う、略奪する、盗む、誰かのものであっても欲しいと思ってしまったら自分の手の中に入れたいと願ってしまうのです。テイクしてゲットしたいのです。お宝であればお宝であるほどゲットしたいのです。しかし主イエスは与える方が幸いだとおっしゃいました。その与えるというのはどういうことでしょうか。それは手放すということです。非常に分かりやすいですね。お財布を出してきてですね、札がないんですけど今手放すというのは、その自分の手から離すことですよね。与えるということは、それはあげるというふうにも子どもたちは表現するでしょう。これあげる、ありがとうって言ってもらいますよね。捧げると言ってもいいでしょう。礼拝とかそういう信仰に関しては、それは献身するというふうにも言ってもいいと思います。自分の自身の身を捧げる。パウロはお願いをしていました。ローマ人の手紙の中で、兄弟たちよ、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方のこの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。あなた方自身を献身して、献金というのはその表れですけども、自分自身の全てをお捧げしますと言って自分がその献金袋に入るような感じですよね。それが本物の礼拝だと主はおっしゃっていますけども、それまさに自己犠牲です。礼拝そのものが受けるということではなくて与えることなんです。受けることだけを考えて礼拝してたらそれは全然的外れでしょう。今日は牧師のメッセージを聞いて恵まれました、祝福されました、受けるだけ、それまた誰かにあげればいいんですけども、それもしない、自分が受けただけ、自分さえ幸せにリッチに豊かになればそれでもういい、もうはい、俺のところにもっとどんどん祝福来い来い。でもそういう人に限ってですね、なかなかこう中途半端な、まだよく分かってない方ですから、手放すことができない、あげることができない、捧げることができない、自己犠牲したくない。でもそんな私たちのためにキリストがまず手放してくださいました、捧げてくださいました、献身してくださいました、すべてを十字架の上で捧げてくださいました。すべての良きものでまず神が私たちを愛してくださいました。あなたはそのキリストの愛にどのように応答なさるですか。そして神が素敵な人との出会いを与えて、そして私と結婚してもいいなんていう人が現れて、その人と結婚することができました。その神が与えてくださった素敵な方をあなたはどのように取り扱うつもりでしょうか。この本を読んでいくとですね、すごい具体的に書いてるんですね。第2章、子供と笑い合う時を持つこと。第3章、良い聞き手になること。第4章、もっと正直であること。家族のために祈るのをやめること。これだけコメントが必要かもしれませんね。相手に自分の理想を押し付けないということです。なんかやたらですね、鳥なしの祈りとか言ってですね、神様この人がこうなりますように、こうなるべきです、神様こうなす、こうしてくださいって言って、なんかやたらなんか自分の理想を神様に押し付けてですね、相手のために祈ってるんですけど、それやめた方がいいって言うんです。それやめた瞬間に雰囲気が全然違ってきます。 あなたはこうあるべきだなんていうふうに思ってたらですね、それも顔と表情と態度ににじみ出てきますから相手はもう嫌だ嫌だそれできないって思うんですけども、ですから家族のために祈るのをやめること、これは非常に大切なポイントだと思います。そして家族と一緒の時間をもっと増やすこと、子どもたちに励ましを与えること、そして小さなことにもっと気を配る。やっぱり幸せは小さなことの積み重ねじゃないかなと思うんですよ。夜勤明けで疲れて帰ってきたときに文句言われてもそれは悲しくなるでしょう。疲れているときにはそっと休ませてあげる、あるいは相手が体調が悪いときには代わりにお皿を洗ってあげたり、時にご飯を作る。いや、そしてだいたい浮気をしたりする場合にはちょろちょろちょろちょろと危険サインを出してると思うんですよ。私今寂しいのよ、構ってほしいのよ、優しくしてほしいのっていっぱい危険サイン出してると思うんですよ。だけどそれを全部無視して無視して無視して無視して一人だけゲームしてたりとかそんなことしてると本当に破局が来るかもしれません。自分だけでテレビ見て、自分だけで DVD 見て、自分だけで音楽聴いて、そんなことのために結婚するんでしょうか。それは間違っています。キリストがそうされたように妻のために全てを捧げて愛しなさいと主はおっしゃるのです。そのためにこそ結婚するのです。そしてそのことを通して証しをするのです。キリストがどれほどの愛を持って私たちを愛してくださっているのか、それが教会を形成することであり家族を立て上げることなのです。そしてそれは家族の一体感が深まっていきます。そして神様のことが当然もっと語り合うことになって、大草原の小さな家のように本当にそこで幸せな家族が一緒にご飯を食べたり、一緒にいろんな悩みを分かち合ったり、一緒にお祈りをして人生を乗り越えていく、そんな家族にあなたもなりたいと思われないでしょうか。しばらくの時、祈りの時を持っていただけたらと思います。神の前に静まって小声を垂れて、声に出さなくても結構です。いや、声に出せる方も出しても構いません。神様の前に正直なありのままの気持ちで、もしやり直したいと思っていらっしゃるのであれば、やり直すことができるように神様助けてくださいと、そんな風に祈っていこうではありませんか。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。